皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、7月9日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は人手不足が変える世の中です。人手不足はかなりあちこちで目立ってきましたね。都会だけではなく地方もそうですね。あらゆる業種でそれは進んでいるようでありまして、まあですから今本当に今日の責任を果たさなければならない人で、働く人がいなくて困ってるっていう人はたくさんいますね。一方しかし、人手不足と言いましても、その仕事がない人もたくさんいるわけでありまして、要するに労働力不足ですね。労働力というのはやる気と能力があって初めてこの労働力になりますから、まあそれがないというのは、言ってみれば今までのこの人材育成を社会としてやってこなかった、まあそのツケがいよいよ出てきたってことだろうと思うんですね。どう考えてもこのバブル経済の頃からこの30年ぐらいの間ですね、我々は過去の成功のいいとこ取りをして、なんかその過去の成功の遺産で食べてきたんじゃないかなって感じがするんですよね。80年代頃からその、まあジャパンアズナンバーワンなんて言われるようになった頃からなんですけども、それを作った人たちはもうすでに現役の引退を始めていて、で、それ以降の時代というのは、まあ過去の栄光の上に、ちょっと何か1枚2枚紙を書き足すぐらいの仕事でやってきたんじゃないかなと思うんですね。政府もそうですよね。なんか政府に金があるって言いますけども、いや昔全然金がなかったわけでありまして、赤字国債をスリスリやってきて、で、まあ平成になってからですよね、限度を超えてどんどん紙すって巻くようになっちゃったの。まあですからそれはすりゃいくらでもあるんだって話になっちゃって、おかしなことになったわけですけども、それも結局今までの先輩たちが、しっかりと、まあ、経済を作っていて、まあ、その力があったんで、まあ、吸ってもとりあえずは国が潰れなかったというだけのことだと思うんですね。人材の育成はまさにそうですよね。なんかその学歴偏重主義だとか大企業偏重主義、そういうのがこうどんどんあってですね。で、結局、でもそれ、中身に仕事ないんですよね。もっと先輩たちがですね、いろいろ作ったものが基本にあって、まあそれをこねくり回してですね、仕事をしたと称してやってきたんじゃないんでしょうかね。ちょうどですから、あれは80年代頃だったと思いますが、当時中国がまだ改革開放に打って出る前ですね、始めた頃ですかね。本当に中国共産党です。共産党ですから、こうすぐ結論を出さない。すごくその意思決定が遅い。あるいはなんかその感情を表に出さないとかですね、まあ、当時のいわゆる共産党の悪いその役人の姿がよく当時の、まあ、中国の人たちに現れたと思いますね。しかしなんか今同じことが日本で起きてんじゃないですかね。今のこの大企業だとか役人の姿って、これ昔の社会主義国にそっくりですよね。ソビエトだとかキューバだとかですね、東ドイツもそうですが、ああいう国に行った時に出てくるですね、まあ何とも使い勝手の悪いですね、まあ、何を考えてるのかもわからないし、ひたすらこのなんか内向きの権力闘争に負けないように、まあ、勝とうというよりも負けないように、なんかこう、一心しがみついてる子役人という感じが非常に強いですよね。あれ昔日本はあんな国じゃなかったんですけどね、なんか急速にそんな風に広がってきていて、結局やっぱり何にも新たなものを想像しないで、今あるものの取り合いだけで今日の格好をつけようとやったのがこの今の始末じゃないですか。やっぱりだから過去の遺産をこれ30年間ただ食いつぶしてきただけなんだと、なんか目先変わったようなことやってんですが、目先変わったことやって成功したものってあんまりなくてですね、グローバリゼーションだとか金融自由化だって結局日本はほとんどうまくいかなかったですよね。だから花丸らしくやったように見えて、実際には中身がないですから終わっちゃったわけですよね。まあこういうのを見てると本当にその はい、一言で30年と言いますが、随分長いドラマがそこにはあったわけですけども、まあ、生きている人たちにとってみればね。でもやっぱり、蓄積を使い果たしたってことなんでしょうね。だから今頃になって、貿易収支も赤字、経常収支も赤字基調になってきちゃったということですから、まあ言ってみれば、こっから先はもう自分たちで新たに稼ぐしかないという、そこまで来たんでしょうね。人材なんかまさにそうですよね。ですから何もしてないわけですよ。格好だけなんかね、ネクタイ巻いてですね、スーツ着て仕事したり仕事してふりしてるんですけども、実際何か価値を生んだんだろうか。もちろん一生懸命価値を生んだ方もいると思うんですけども、どうもやはり中枢に近いところほどですね、今までの体制の中枢に近いところほど何もしていなかった。ひたすらなんかですね、昔の中国共産党やソビエト共産党の役人みたいにですね、意味のないことをですね、ひたすら時間をかけてやってただけなんじゃないかな。だからこんな状況じゃないかなと思うんですね。で、上がそうですから、下はまともに勉強なんかしようと思わないですよね。本屋行ったってですね、哲学の本など読んでる人なんかすごくわずかでしょう。歴史の本を読んでる人も本当、ね、まあ面白い、身近な歴史を学ぶ人はいるんですけどもね、歴女みたいな形で、まあそれそれでいいんですが、実際に経営だとか、あるいは政治の運営に必要な歴史を真剣に学んでる人なんて、ほとんど見たことも聞いたこともないですよね。哲学もそうでしょう。それあるいは技術のこともそうですよね。技術もっていろいろ進歩してるわけですし、政治の舞台だってそういうもの必要だし、文化系だって全部ね、知り尽くすことはできなくて、ある程度分かってなんか仕事にならないでしょう。でもなんかみんな勉強してる様子なかったですね。ああと思いましてね。あ、これはなんか結局みんな、まあ、なんつうのかな、人を育てないで、で、椅子取りゲームだけやってたと。だから椅子取りゲームやるんならね、人は仕事できない方がいいですよね。他人蹴落とせばいいんだもんね。だから結局何も育てないわけですよね。大企業も役所も、まあ、全然人を育てないし、学校だって、まあ、適当なこと言って成績出して、つけて出しちゃいいわけでしょう。だから、ね、本当にこの子を育てようなんてやってるところってのは本当にわずかですよね。まあ、そうやってやってきたツケが今ここに出てきたんじゃないですか？人材不足って言いますけども、やっぱりそれ、育ててないんだもんね。労働力を育ててないんですから。やっぱ30年間サボってきたツケ？初めの10年はバブルで浮かれて、その後20年はバブル崩壊でしょんぼりしてですね、ね、育ててないんですもんね。そりゃやっぱり人いなくなりますわね。ということはですよ、これやっぱりある意味で戦前とよく似てると思うんですよね。戦前も昭和恐慌以降の日本経済ってのはガタガタですから、大陸に出てったりなんかいろいろするんですけども、なかなか行方定まらぬ時代でですね、でも戦争経済に入っていっちゃいましたから、だんだん熟練の技なんていうよりもですね、数が揃えばいいって話になってくるわけですね。動員なんてのは頭数が揃えばいいわけでしょう。品質よりも数が揃えばいいわけですね。だからそんな時代になってきますから、やっぱその熟練労働力なんてことを失われるし、当時もやっぱり中小零細個人企業がどんどん大きい会社に統合されていくんですね。戦時体制ってのはどんどん会社を併合を重ねて統合して大きくしていくんですよ。同じことでしたね、この20年ぐらいの日本もね。中小零細企業がどんどんなくなっていって、で、どんどん大きい会社に統合されていったと。そういう状況ですから、やっぱり人のことなんか考えてませんよね。考えてるのは金の話と生産量の話でですね。なんか人のこと全然構ってなかったですね。で、まあ、それが終わったわけですよ。戦争終わって。で、どうなったかっていうと、まあ、どこも人手不足で悩むわけですね。特に熟練した人がいないわけですよね。熟練した人がいなくて。で、一方、この仕事に敗れる人もたくさんいるわけですね。やっぱこの何にも教育されてませんから、育ってませんから。あるいは大陸で仕事していて全て失ったという人もたくさんいたわけですから、本当に仕事ない人、生活に困っている人はたくさんいるのに、実は、なかなか企業には本当に人がいないという。ねえ、だから、どうやって欧米に、世界市場で勝っていくのか。日本は本当に人材不足だと、いうことも当時言われるわけですけども、まあなんか同じなんじゃないんでしょうかね。これ、ふと気がつくと。今の我が国も実は同じことになってんじゃないんでしょうかね。そうするとその当時ですね、まあ、いろんなことをやっていくんですが、一つは終身雇用制ですよね。終身雇用っていうのはですね、やはりこの 労働力が足りないときに、で、学校だなんだって、そんなもんでですね、育つわけないですから、やっぱりその職場でですね、人を育てていく。もうそれは今で今 3S みたいな話からですね、ちゃんと掃除ができますとか、ね、整理整頓できますとか、しつけがちゃんとできてますかとか、こういうところから始めてですね、挨拶まで含めてね、あるいはその人の個人的な生活や家族のことまで面倒を見て、そして、やっぱり時間をかけてですね、仕事ができるようにしていくという、そういう制度でやらないと、やっぱり、いい人が集まらないし、そしていい仕事ができないという現実が当時あるわけですね。やっぱりその、単なる慈善事業で、当時の人たちが、戦後ですよ、終身雇用をやってたわけでは全くないと思うんですよね。終身雇用制にしていかないとですね、人が育たないし、人が育たないと競争力が上がっていかないから、結局会社が成り立たないという厳しい現実があったと思うんですね。で、それをまあこの20年ぐらいはもうとにかく過去の遺産で食えばいいから、新しいこと何も考えなくていいよと、働く人はボタンだけ押しゃいいんだよと、まあそういう話になっちゃったんで、じゃあもう人を育てなくていいんで、だったら終身雇用なんか金かかるから、どんどんクビにしちゃおうということでこうなっちゃっただけの話で、何もこれでもう一回ですね、本当に能力がいるとなればですね、これ今のやり方ダメなことは明らかなんですよね。長く勤めてですね、やっぱり人格の向上っていうこともちゃんとやりながらですね、仕事しなきゃダメなんですね。当時はですから、昭和20年代ですから、品質向上運動、品質改善運動ってのが始まるわけですよ。何せその戦争終わった時ですね、あまりにも日本製品の品質が悪くてですね、世界市場に出れないわけですね、いくらマーケットがあっても。米軍のですね、その軍事規格にすら達しないわけですよ。それでその品質管理って話になって、でもその品質管理の本質を当時の日本人は非常に素早く掴むわけですね。やっぱりそれは終わりなき改善への精神ですよね。今も生産性保護の綱領の中に、1959年でしたかね、ローマ宣言かなんかの一部が載ってると思いますけども、やはり終わりなき向上への精神、もうこれがなきゃダメだということで、これを人一倍世界中で頑張ったのが日本ですよね。とにかく良いものを作る、いい仕事をするというのはですね、これは人としての生きる道なんですよね。会社はただ単にですね、金を稼ぐために行くところにあらずと。そして会社自身はですね、やっぱりより良いそのものをどんどん世の中に出していくのが仕事でありまして、イノベーションを進めるのは仕事ですから、言われたことだけやって金もらって帰ればいい、金払ってればいいという、それは会社じゃないんですよね。その一番大事なところをですね、まあ、当時の、中核となる経営者たちがよくわかってたわけですね。で、やっぱりその努力をした結果として、その偉大なる発展が当時の日本企業に来るわけですね。どうもやっぱりここは同じ展開になってきたんじゃないんでしょうか。だからこの先ですよ、本当にその経済をなんか持ち上げようと思うとですね、その最初の人の教育のところから全部やっていかなきゃいけませんので、やっぱりそれはですね、今までの経済学を全部書き換えることになると思いますね。この30年ほどの経済学っていうのは市場原理の部分に非常に力を当てたわけですね。光を当てて、要するに売買ところですね。反対に投資だとか、まあ教育も投資の一種ですから、投資だとか、あるいはその経済を作るその外側ですね、環境だとか、いうことについてはあまり関心を払わなかったわけですね。あるいは政治のことについても。まあ、とにかく自由化だけすればいいってことですけどもね、混合経済みたいな考え方がなかなかもう衰退しちゃった。でもここでもう一回考え直しですよね。やっぱりその共生、共に生きるということをみんなで考えなければいけないわけですから、そんなくだらない経済学のですね、話をいつまでもやってるわけにいかなくて、だからやっぱり経済ってもっとダイナミックなもんでありますし、ね、自然に人が手をかけることでより良いものを作るという、それは基本ですから、やっぱりこう環境のことから、そして人のことまで全部含めた上での総合的なやっぱり能力開発をやっていくということになりますね。経済学の教科書を完全に作り変えなければなりませんね。供給サイドという部分も重視されてきますね。それから需要サイドも随分変わってきますね。やっぱりその御用達の経済みたいなものが広がってきていますから、単に安ければいいとかですね、単純な雇用関数で、消費を決めるとか、そんなことはもうないわけでありますね。ですからやっぱりそこには、かなり個性的な、今までとは違う個々の事情を持った需要っていうものが出てくるわけでありまして、もうなんかね、 理論的にどうだこうだとか言える世界じゃないんじゃないんでしょうかね。お互いに御用達の関係を結び合いながら世の中を動かしていくってことになりますからね。だから需要と供給と言いましてもそんなに対立するものではもはやないかもしれませんね。共に共同しながら、売り手と買い手が共に共同しながらいいものを作っていくという、むしろ売り手と買い手がコンペティションではなくて、競争するんじゃなくて、融合していく、ね、フュージョンしていく、そんな感じになっていくんじゃないんでしょうかね。だからもうあんな経済学なんてものは使えないですよね。そうするともう大体これでアベノミクスももう終わりですから、これで大体終わりなんでしょうね。アメリカもヨーロッパも中国もそうですよね。もうこれで大体、これで相場が2番底をくりゃですね、全部終わりですから、この変な経済学も終わりでしょう。それから変な極右的なものも終わりだし、新保守主義だとか新自由主義みたいなものも、これでもう終わりだと思うんですね。で、その先が、だから言ってみれば、対立を超えたコンペティションからフュージョンへという、まあ、そういう流れですよね、これ。パラダイムの巨大なシフトが回ると考えていいんじゃないでしょうか。で、その早くパラダイム、新しいパラダイムに乗らないと多分これ成功しないんで、パラダイムに乗った人たちからどんどん成功していく。だからそれが広がっていくという、そういう展開でしょうね。で、政治と経済もやはり同じだと思いますね。今とにかく金をまくこと政治だって言ってますから、これは全然ダメでありまして、金まけなくなったらそこで終わってしまうわけですからね。で、同時にこの世界を見てもですね、やはり今は本当に仕事がなくて、皆さん失業で溢れて、大変なことになってるわけで、だから戦争とかどんどん広がってるわけですから、やはりどっかで世界の再開発をしなきゃダメですね。戦争で壊れたものを立て直すということをやらなきゃいけないわけで、まあ連戦が終わった後ですね、もう一回世界は大きな繁栄の時を迎えたわけがあり、繁栄をね、まあ迎えるわけですけども、まあどっかで、これやっぱり世界の戦争を終わらせにするきっかけ作んなきゃいけませんね。まあ私は一番いいのはその武器商人がいなくなることだと思っておりましてですね。大体そんな武器商人どもがですね、いろんな武器売るからですね、血みどろの争いが起きるわけでありまして。そんなね、戦争の道具がなければ、そんな皆さん戦争はしませんわね。まああれどっか鉄の役出される時は来るんじゃないかと思ってるんですが、まあそういうことを含めてですね、やっぱりみんなが食べられるように仕組み作んなきゃいけないわけで、そのためには、荒地の開墾もしなきゃいけませんから、まあ相当先は長い話なんですけども、その体制作りをやっぱりやんなきゃいけませんね。だから、今回その人手不足が起きてるってことは、この30年間の日本のやってきたことを全部ひっくり返すことなんですね。で、同時にそれはやっぱり世界を変えていくことになると思いますね。世界もとにかくもう資源が足んないわけですね。そしてその所得の分配がもうこれ以上不平等ないっていうところまで広がっちゃって、それが元に戻らないわけですね。そうするとやっぱりその豊かな人たちが貧しい人にお金を与えるっていうよりも、豊かな人たちのお金がなくなっちゃって、結果的にまあ平等になるっていう、そういう姿でしょ。ねえ、だからこの二番底の最後の暴落っていうのは、金持ちの財産をなくしてしまうわけですから、ほんと結局あるのは大自然と人ということになっていて、まあ結果的に平等になるわけですよね。で、まあそこからやり直しということでありますから、まあ壮大なことになるんですけども、まあ他にないでしょうね、あれ。金持ちが改心してですね、貧しい人にお金を渡すなんてことはちょっと考えられませんからね。まあそういうふうになるんだろうと思うんです。まあでもそういう中でですね、やはりその大きな転機が今年来てるんだなというふうに感じるんですね。で、政治なんてのはどうせあと1年ありますから、あと1年選挙ありますからね、やっぱ変わっていくと思うんですよね、この1年の選挙で。やっぱり、おかしいのは、永田町と霞が関で地方はだいぶまともになってますから、ですからそれは皆さんあんまり心配いらないと思いますよ。で、高松でね、不正選挙バレたでしょ。ね、役人の幹部がですね、不正選挙やってますからバレましたから、あれは結構大きな牽制球になってるはずで、選挙インチキやったらですね、まあ、見つかりますよということですから、まあ、選挙の監視はね、ちゃんとやんなきゃいけませんわね。で、なんかやりゃ必ずですね、密告者が出てきますよ。本当のことはこうなんですよ、ということが出てきますから。まあ、そうやってまあ政治はまあ変わっていくんだと思いますけども、まあ、とにかく企業とかですね、社会のみんなで飯を食うという部分ね、ここをですね、とにかく立て直さないとどうにもならないわけでありますね。だから、本当にこの人を育てるってことをちょっとやらないとダメですね。 本当になんかこの音を立てて、この30年の異様な時代、バブルの10年、バブル崩壊の20年が今終わろうとしてるんですよね。その先をやっぱり考えるということになると、この30年間の常識は一旦捨てなきゃダメですね。もっと広い視野を持たなければならない。政治もですね、30年前まではまだ多少まともに動いてましたからね。中曽根内閣ぐらいから変になってきたわけでありまして、まあそういう意味では本当に原点回帰をいよいよしなきゃなんない時ですから、まあそれは皆さんの力でですね、やっていかなきゃいけないんだなと、そんな感じがしております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、人手不足が変える世の中ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。